シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は小竹ナビの谷口彩奈さんにスタジオにお越しいただきましたよ。谷口さん、こんばんは。
こんばんは。小竹ナビの谷口です。
よろしくお願いします。今夜が2回目の登場です。
セカンド、
はい、もうレギュラーということでね、のびのびと、ね、
レギュラーだらけな番組
ほぼレギュラーよろしくお願いします。
のび番組じゃないんだから
, 笑っていいとも並みにレギュラーが一日何人も出てくるから ね、確かにね、数えると大変なことになりますけど、新たなレギュラーメンバー谷口さんに今夜ご紹介いただく作品、はい、一体何でしょうか。
はい、10月4日公開の花嫁はどこへという作品を本日紹介させていただければと思います。
はい、10月4日ということで明日から公開される花嫁はどこへ、非常に気になるタイトルですけど、どんな作品でしょうか。
はい、舞台は2001年のとあるインドの村になっておりまして、
うん、
大安吉日で多くの花嫁がいる中で結婚式を終えたプールとジャヤ2人のそれぞれの花嫁が同じ満員列車に乗ってそれぞれの花婿の家に向かっていたんですけれども、
うん、
たまたま同じ赤いベール、似てる赤いベールで顔を隠していたことからとプールの夫のディーパクが勘違いしてと花嫁じゃない方のもう一人の花嫁ジャヤをと連れて帰ってしまうんですね。
なんということでしょう。
で、置き去りにされた、プール、内気のプールなんですけれども、夫の家の住所も電話番号も分からずに路頭に迷うんですが、うん、まあ、そんな彼女を見て、まあ、駅で屋台を営む女主人が手を差し伸べたり、その頃一方ディパクが連れて帰ってしまった勝ち気で聡明、どこかミステリアスなジャヤはなぜか夫と自分の名前を偽って告げているんですよね。
うん、
で、花嫁ジャヤは自分の夫の元へなぜ帰ろうとしないのか、で、取り残されてしまったプールの運命は果たして2人の花嫁それぞれの人生の行方は、前代未聞の勘違いから始まる最高に幸せな感動作でございます。
もう読書感想文だったら100点満点ね最初から最後まで漏らしてすごく分かりやすく説明をしてくれましたけれども、で、タイトルが花嫁はどこへ、はい、ということですね。なるほど、うん、ということは大切な花嫁はどこかに行ってしまったけれども、服装は似ているけども知らない花嫁は近くにいる。
そうですね、入れ替わってしまっていたんです
。すごく不思議な
で、でその違う花嫁さんは帰ろうとしない。
帰ろうとしないんですよね。
困ったもんだ。
非常に困ったもんですよね。しかもその花嫁の2人は性格が真逆。
真逆です。
全く違い、うん、はとなると結構ドタバタコメディみたいなテイストの映画になるのかな。
なんかそういう風にもちょっと見えるところはあるんですけれども、
うん、
そんな中でもやっぱりこのなんかインドはあれですね、このやっぱり男女差別とかも結構ある中で、
うん、
その結婚相手とかもう親の勧める相手と結の 決められた相手と結婚することとかも多いんですけれども、その中でもそれぞれが入れ替わってしまったことをきっかけにそれぞれの人生を改めてこうなんていうんですかね、見つめ直すといいますか、やりたいことを見つけていくだったり、
うん、
こう自分の力をつけていくだったり、もうそういうところも楽しめる作品になっております。
あ、まあ、このレールに乗ってこういう、まあ、例えば自分の母親と同じようにこういう道をたどっていくんだろうなと思っていたのが、まさかのレールが外れる、もしくは目的地じゃないところについてしまったっていうことによって、まあ、戻る戻らないも含めてなのかな、うん、人生のことを考える、うん、なんかこうちょっとした、時間をもらえたみたいな感じかもしれないですよね。でもこれ実は翔平さん、私もちょっと一足先にですね、はい、谷口さんがけいちゃん面白いよと教えてですね、はい、一足先に見させていただいたんですけど、
花嫁の行き先を知ってるわけです
ちょっと言えないんですけどでも今プールとジャヤという、
はい、
花嫁の性格が全く真逆だっていうことをお話に出たんですけど、もう出てくるキャラクターが全員なかなかキャラ濃いですよ ね、 ですね。これ旦那さんも、うん、どちらもある意味すごくキャラが濃いというかなんかね、 インドというこういうなんかカラフルな人格人柄を育む土地に、
うん、
こう好きになる感じがありますよね、
うん、ありますね。
なんかカラフルな本当にいろんな方がいろんな形の思いを持って生活してるんだっていうこととかそういうものも垣間見えるのと我々ってこうインドっていうとなんかこう割と都会のイメージも持ってますけど大自然の非常に広大な土地ですからそれこそ結婚して初めて旦那さんのお家に行くときに村の名前を言っても伝わらないみたいな同じ名前がたくさんあるもそうだし調べてもなかなかわからないみたいなな日本とはちょっと違う、
ね、そうですね
状況ですよね、うん、いやーこれでも自分の旦那さんが違う赤いベールの女性の手を取って電車降りたら衝撃ですけどね。そうですよね。で
もやっぱりもう皆さんこう花嫁さん側も足元しか見えないので、
うんうん、
もうこうベールを取るまで気づかないので
声は掛け合わないね
パッて言うんだろうけどそもそもなんていうのか恋愛結婚じゃないので旦那さんと会ったのもその2週間前とかなのかな、にこう会って、うんうん、奥さんのお家でこう、結婚しましょうっていうことでこうコミュニケーション取ってでじゃあ実家のご両親にも挨拶して、まあ、旦那さんの村に行きますってなった時にもベールかけて外はあんまり見えない上にとてもなんかうつむき加減で花嫁の皆さんは言っているので言われたらなるほどって私も疑問に思ったけどなんで旦那さんの顔覚えてないんだってさ、
ね、
靴しかわからないみたいな、
顔を上げてないから
状況なんですよね。でなんかこう長い時間列車に乗ってるから疲れてるでしょ。私は電車とか乗り物乗ると結構すぐ寝るタイプなんですけど多分寝てたんじゃないかなっていう、
寝てて起きて、ね、もう降りないといけないっていうのでもうパッと手を取ったっていうので、
時にはホームには愛しの旦那さんはいない、みんなはどんどん散っていく、私は自分の生まれ育った村しか知らないのにっていう孤独感、
うん、
その頃旦那さんのところには知らない女が
知らない女割と堂々といるんです
よ。いやそうです。
だってその彼女は間違われた彼女はお家に着くまででも間違われてるってことには気づけるわけだもんね。
ああジャヤちゃんは、
あそうそうそうそうそうです。今ちょっと分かんなくなっ
ちゃ
う。そうなんですよ。でそのお家に着いて外ではベールを取らないけれども、うん、もう家だからベールあげていいよ、顔見せて大丈夫だよって言ってしずしずとあげたら誰やねみたいな状況になるっていう。だから
ジャヤちゃん的にはもうベールあげるときはてってらみたいな。
でもみんな驚いてるって感じですよ。
確かにドッキリ大作戦みたいな展開が
本人は分かってるからみんな驚くやろうな思って
もう隠せないまみたいな感じで出てくるっていう。そこからなぜ帰りたがらないかとか、うん、でどうやってでそのどこにたどり着いたかもわからない、うん探していくかみたいなところが、うん、まあインドの今の生活とかが垣間見えたりして、うん、ただ楽しい面白いこんな展開になるなんてびっくりっていうだけじゃない社会情勢みたいなのが見えてくるのが、うん、この作品のなんか深みというかね、
う
ん、
そうですね。
あと翔平さん、インド映画といえば特徴があるじゃないですか。
はい、歌と踊りと
ですよね、
はい、
があってザ・インド映画みたいな、うん、スパイシーな香りがしてインドカレーみたいなのと同じぐらい、
最後全員集合するやつね
じゃないですか。それないんですよね、
踊らないインド映画に
踊らない
なっております。
はい、来ました、新しいインド映画、踊らない、もう奥さんも間違えるし踊らない
全員集合しない、
うん、でもめちゃくちゃ見応えがあって、
うん、
でほっこりして途中でねキャラクターで濃い人がいるんですけどめっちゃ嫌いだったんですけど好きになるんですよこれはねもう多分ね見始めたらね、あケイちゃん言ってたの多分この人やなって。
そうですね
そんな分かりやすく
あもうそんな分かりやすくね、花嫁はどこへみたいな喋り方する人なんですよシネマアイラジオ楽しいですよみたいな喋り方するキャラクターの人がいるんですよ。この人がねまたいい感じなんですよ。最後まで見ていただくと
いますね、そういう。
また自称平成ちょっと声変ですよみたいな。
腹立つけど絶対犯人ではない人。
いやでもどうなるかわからない。あの人はどうなるのか、このあたりも花嫁はどこへでね、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ改めまして、花嫁はどこへ、いつからどちらの映画館で上映でしょうか。
はい、10月4日からキノシネマ神戸国際さん大阪ステーションシティシネマさんにて公開でございます。
はい、はい、ぜひ皆さん映画館でお楽しみください、うん、先読みシネマ情報、今夜は松竹ナビの谷口彩奈さんから花嫁はどこへについてご紹介いただきました。谷口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2。さあ今夜は先読みシネマ情報2本立てでお届けいたします。2本目の先読みシネマ情報は大手広告の下高原さんに来ていただきましたよ。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
明るくこんばんはと言った下高原さん、今夜ご紹介いただける映画作品は何でしょうか。
悪魔と夜更かしという作品です。ホラーですね。
あら楽しそう、そのテンションみたいな。
夜更かししちゃう。ホラーです。
でも悪魔と夜更かしってなんかちょっとタイトル的にはポップ感も、
うん、そうですね、なんかポップなイメージですね。まあそのタイトル、まあこれあの直訳、まあ、海外のあのタイトルをそのまま直訳したタイトルなんですけど、うんうん、まあ、中も結構そのポップなタイトル通りちょっと変わった斬新なホラーになってるんですね、
う
ん、
はい、どのような作品でしょうか。
はい、1977年のテレビ番組が舞台なんですけど、うん、まず設定としてね変わってるのが、まあ、90分ぐらいのあの言ったら、作品なんですけど、90分ないぐらいかな、それが丸々生放送のテレビ番組が始まるところから最後まで行くみたいなところを一緒に見、観客のように一緒に見るみたいな設定なんですよ、あの演出として、
はい、
でストーリーとしてはあの夜の、まあ、アメリカのですねトーク番組があったんですけど、うん、でそれがすごいその司会者のジャック・デルロイっていう人が人気を博していて、だけどちょっと全盛期からあの落ちてしまっていくんですよね、視聴率も自分の人気も。
新しい番組も ね、
そうですね、出てきますね。裏番組とかよくあるじゃないですか、うんうんうん、裏番組との人気争いにちょっと負けたりとかしながら、で奥さんをちょっと肺がんで亡くしたりというところで不幸もちょっとあったりとかで、
うん、
でその起死回生であのその視聴率調査週間っていう、まあラジオにもねあると思うんですけど、
ありますね、
そこに向けてみんなこう企画を考えるんですよね、
うんうんうん、
でこの司会者が考えた企画がちょっとそのオカルトコーナーにちょっとそのオカルトさをもうちょっとこう何でしょう、盛りだくさんにして
人を引きつける、うん、ちょっと疑問を抜くみたいな、
でその中のメインがあの、本で書籍で一躍ちょっとブームみたいになったその13歳の少女に悪魔がついているみたいなその女の子がいるんですよ、
うんうんうんうん、
でそこを研究してるあの言ったら女性の科学者の方がいらっしゃって、その2人を、生出演させて実際に悪魔を呼び出そうと、
うん、
生放送中に、まあ、その前にいろいろなんかこういろいろちょっとそのアンチオカルト的な科学者が出てきたりとか、
いろ
んなこうなんでしょうね、こうちょっとマジシャンみたいな、うんうん、ちょっとこう手品っぽいことをあのこれは魔術ですみたいなことで言ってる人いらっしゃったりとか、まあ、いろいろちょっとこう小ネタがあって、最後にその人らがバンとこう出てくるんですよね、うんうんうん、その少女と。でその実際にその、テレビの生出演する前にいろいろちょっとトラブルがスタジオでやっぱりあの何でしょうポルターガイストというかあの機材が、
うんうんうん、
電気がビリビリってなったりとかでちょっと人が倒れてみたりとかね、
これが生放送っていうのが面白いところですね。
でどんどんどんどんそれがこうとんでもないことになってて、いざじゃあ、 あのそのオカルトの少女、まあ言ったら悪魔がついている女の子に悪魔を呼び出そうっていうことになった時に、うん、もうだんだんこう顔つきが変わったりとか、
うん、
いろいろその女の子にもいろんなことの現象が起こり始めて、
はい、
でその司会者に対して悪魔がこう取り付いて、久しぶりだなっ って言うんですよ。でそのまあまあそのどんどんどんどんこう僕らも観客として、まあ、いわゆる1時間ちょっとの生放送の番組を見てるかのように巻き込まれていって、実際にその久しぶりだなって言った言葉の原因とか、まあ、そのいろんな腸腰現象が最後のもう本当に10分ぐらいにもうテーブルをバーンひっくり返されたような衝撃な展開になるっていう、予想が絶対にできないラストは。で最後にもう本当にもう新劇でみんながこうドーンってひっくり返って落ちみたいなまあそんなコミカルさはないんですけど、まあまさかのぐらいのもう本当に全員がひっくり返るぐらいのラストです。お客さんも登場人物もみたいな。
いやこれ私ホラー映画は今日下高原さんにも話してたんですけど、はいはい、お仕事以外では見ないですって。そうです。ちなみに、はい、先ほどのコーナーに出ていた松竹ライブの谷口さんも、うん、お仕事以外では見ますけど、いや
多いね。そうそう多いんでしょう。結構映画会社でね、
そうなんですよね、
ホラー映画ちょっとお仕事やからしょうがなく見てますみたいな方多くて、
で実際ホラー映画ってその仕事として見ると、うん、映画としてはめちゃくちゃ面白いんですよね。
そうですね、
作品として、うん、その映像の撮り方とか音楽の入れ方とか、うん、はい、なんかその照明とかいろんなものが駆使されているので、うん、はい、映画作りとしては最高に面白いんですけど、うん、この作品今まで見たホラーとは全く種類が違う、
うん、
その種類の桁が違うというか、
ほうほうほう、
面白いのはその生放送の番組でトーク番組っていうことで、はい、ワンシチュエーションなんですよね、
うん、
こうスタジオがあって、うん、あとバンドセットがあって、はい、
番組のドリフターズみたいな感じですね。そうそう、生バンドが入る、
うん、CM です、 CM 開けましたって言ったら生演奏でバンドが演奏して、うん、そのバンドの方にもこう楽しい方が一人いて、さあそれでは続きです、どうぞ何々みたいな感じで言うと、続いてのゲストはこの方ですみたいな、で客席観覧席があるわけで、
はい、
ワンシチュエーションで、あこれ仕込みなのかな、わざとポルターガイストっぽくしてるのかなみたいな、ちょっとハスに構えた感じで見ているのが、間の CM に入ってる裏の部分も映画では見ることができるので、
なるほど、
あれちょっと違うっていう、一視聴者よりも裏方まで見れる視聴者になるので全くちょっと違うんですよ。で同じセットで同じ人たちが出ているのに、段階を経て CM を挟むたびに背筋が凍っていくっていう
トラブル続きで、まあ、本当にそのプロデューサーとかね、
うん、
裏方の方々がドタバタして、うん、これどうすんねんみたいなところも、
うん、
その緊迫感がすごいリアルに味わえるので、
うん、正直言って私仕事で、まあ、見ようと思って見ましたけど面白かったです。
いや僕も割と僕はホラー好きなんですよ、
はいはい、
でまあホラーって大体怖がらせることが目的なんですけど、
うんうん、
どっちかっていうと怖がらせるというよりも巻き込んでいくことが目的みたいな。
そうですね。
で伏線、今最近ある考察系のいろんなこう謎が出てくるんですけど、はい、最後にそこの伏線も回収されるみたいなところの面白みもあったりとか、
うん、回収されるんだけどその後もう一回ドーンがあるのがちょっとね、
いやそのもう本当にこうなんかテーブルっていうかちゃぶ台ひっくり返すようなラストを見てほしい
んですよ。本当にそうなんですよ。
おいみたいな
で これこんな語彙力ない感じで言ってますけど、見たらおいって言うと思
う。いやもうなんか全部こううーって巻き込まれたところで最後だけなんだろうな、本当にひっくり返されるというか、見てほしいなとりあえずみたいなところですかね。
でワンシチュエーションの作品って私すごい好きなんですよ、はい、でその中で CM を挟むたんびにその作品を作ってるこの生放送の番組を作ってる人たちの気持ちにズレが生じてくるんですよ。なんか面白い、これはちょっと視聴者を引きつけられる、うん、もっと過激に行こうみたいになる人もいれば、うん、ちょっとやばくないですか、
大丈夫かなって、そのなんか倫理と視聴率のなんかこう、うんうん、せめぎ合いのところとかも結構面白いんですけど、
は
い
は
い
はい、でも揉める時間は CM の間しかないので、バンって CM が開けたらご機嫌なバンドサウンドが生演奏でされて、ね、
はい次行ってみましょうみたいな、
さあ皆さんドキドキしてますねこの後はみたいな感じのテンションで行くけど、内心そうじゃないんだろうなっていうのが、うん、間のセンテンス、そのここから CM ですみたいな、でまあまあ CM 入りますよね、
まあまあ CM、なんだろうな、ちょっとその転換するために CM わざと入れてるみたいなぐらいの感じで
もしくはピヨピヨピヨ少々お待ちくださいぐらいの本当にやばくて CM 行ったんじゃないかなっていうぐらい、それが 私たちにもちょっと考えさす時間をポンって与えられるので、うん、なんかねバーッとずっと怖かったりどんどん怖くなる時ってジェットコースターに乗ってるみたいに持ってかれる感じがするんですけど、うん、ワンセンテンスごとに立ち止まるので神経が集中してどこをしっかり見ようみたいな展開が起きるので
見てる側もちょっと振り返りながらそう
準備できるでしょ次まで、うん、
だから入り込み方がすごいですよ ね、 そうですね、
まあ、息をつけるので
息つけるのって怖さ増すんやなとかっていうのも発見、うん、
それもかぶせてさらに前よりもなんだろう怖く引っ張っていくんで怖くというのもちょっと表現難しいですよね。
そうなんです、うん、なんかね笑っちゃおうかなっていう気持ちにもなる。
何かが起こるだろう起こったみたいな、
うん
うん、なんかそのすごい表現が難しいんですけど、
いやでももう最後のねだね、
そうですね、
ちゃぶ台ひっくり返しみたいな展開をね、
1970年代のものすごいいい、まあ、そのホラー映画とかコメディ映画 の、うん、あの上品なあのエンターテインメントでこう雰囲気作ってるんですけど最後だけなんか時代吹っ飛びません、うん、なんかすごいいろんな時代が
めちゃくちゃ気になりますね
全てが吹っ飛ぶ
最後だけバーンとなんかもういきなりもう2020何年とかに
いや
2300年とかにこういきなり
めっちゃ強い山椒50個ぐらいガリッと奥まで噛んだぐらいの衝撃
衝撃では半端ないですね
バーンという衝撃
それが一個のラストじゃない感じもね
でもセットも含めて1970年代のすごくおしゃれな感じも出ているので、うん、そういうなんかその、作品というか番組作りみたいなのが見えるのも面白いし、うん、見応えもあるしすごく面白いんですよ。で振り返ってみたら怖かったはずなのになんか面白かったが残る見応えがあって夜更かししちゃう作品ですね。
そうですね、なんか怖かったっていうよりも面白かったっていう なんならもう爽快感ぐらいまで
いやそうなんですよ
触れるようなラストなので僕はちょっと爽快やったでしょ。
私も初めてホラー映画でこれ面白かったです島田かあらさん言うて話してたんですけど、うん、それをぜひ皆さんに
見せ欲しいですね。
味わっていただきたい、うん、これ見たら多分夜更かしするからこうやって喋り続けるそうです、ね、一緒に見た人とはね
絶対盛り上がれると思うんで
ラストシーンのこともずっと喋ることができますもん ね、
そうですね。ラストの話ができる人と喋れるのが面白いですね
夜更かししたいな島田かあらさんと
ぜひ
さあ、非常に面白い作品です。悪魔と夜更かし、いつからどちらの映画館でしょうか。
10月4日からですね、金曜日から、うん、大江シネマズ、ミント神戸と東方シネマズ、西宮 OS で上映いたします。
はい、テレビ史上最強の放送事故、悪魔と夜更かし、ぜひ皆さん映画館でご覧ください。先読みシネマ情報、今夜は大手広告の下高原さんに悪魔と夜更かしご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。